難しい歌が聞こえるってやつ。
だから誰なのそれ。
誰だったか覚えてない。
風の谷のナウシカの安田成美ぐらいによくわからない。歌詞で。
そうそう。まあなんか、ラジオかなんかで作られた歌詞だからね。
うん、一応曲を紹介すると。
そして伝説へ。
うん。ドラゴンクエストのいくつでしたっけ
?3 の、
うん、
ロト3部作最終作のエンディング。まあ、最終作だけど、序章。
うん。
そうそうそう。
っていうね。
なるほど。まあ、そんなこんなで始まりましたっていう感じで。アフターカニバル深夜便。今回が第27回になります。
早いなぁ。
で、早速どうですか？いいですか？本題に入って。
はい。松井おめでとうぐらいの。
あ、僕は全然野球見てないんで、わかんないんですけど。今回のテーマは、また太宰治ということで、で、太宰治のビヨンの妻を読んでみようと。で、なぜビヨンの妻にしたかというと、まあ今映画をやってるからっていう話で、で、僕映画見てないんですけど、お二方も見てないわけですよね。
まあ見てないですね。
うん、見ようとするとトカトントンっていうのが聞こえて。
まあまあ。だから、ちょっとまあ、映画に便乗してっていう企画なんですけど、映画についてはまあ、そんなに触れないで、まあ、作品それ自体を問題にしてみようかな、という感じですけれども。じゃあ、また、あらすじとかそのあたりから、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、どうですかね。AI さん、できます？
あらすじはですね。
うん。
なんか、まあ、女の人がいて、これ戦後の話ですね。うん、戦後すぐみたい。
うん。
12月の末くらいで。
うん。
で、久しぶりに旦那が帰ってくるんでしたっけ？
うん。
久しぶりでもないのかな？
うん。
で、いつもとちょっと雰囲気が違うと。
うん。
で、まあ寝てると。
うん。
家のドアを叩く音がして、
うん、
出ると、なんか金返せっていう、夫婦がいると。
うん、
それで、自分の旦那は、なんか刃物を持って、脅したりして、しかも逃げちゃうと、そう、うん、取り立ててくる夫婦から。
うん、
で、どういうことだと、事情を、その、まあ、旦那逃げちゃうんで、
うん、
その、まあ、主人公の奥さんが、取り立てに来た夫婦から事情を聞くと、その夫婦は、まあ、食堂っすか飲み屋ですか、
うん、
経営してて、
うん、
で、戦前からこう、懇意にして、
売
れてたわけですが、旦那は、しかし金を払わないと。
うん、
しかもなんか嘘ばっかりつくっていうか、
うん、
なんかよくわかんない魅力があるのか、
うん、だから金は後で払うからっていうふうに言うけど全然払わないと。
払わないと、いう感じで金は払ってくれと。
うん、
で、これどういう話なんですかね。その奥さんとしては、まあどうしようとか思ってるんですけど、
うん、
行き当たりばったりに明日払いますみたいなことを言って、
うん、
で、次の日別に払うあてもないので、
うん、
その、食堂だかに行って、うん、なんとなく、いや、今日中に払えるんですと、うん、私は人質ですみたいな、うん、ことを言うと。
うん、
で、なんだかよくわかんないけど、そのまま、ウェイトレスみたいなことをして、で、なんですかね。要するにその旦那が来るんですね。
うん。
食堂に。
うん。
で、折しもクリスマスイブということ つで、
うん、
やっぱり、まあ、口がうまいんだか、なんか魅力あるんだか、女を連れてくると。
うんうん、
別にその、主人公の奥さんが、何ですか、その旦那が女連れようが何しようがあんまり気にしなくて、
うん、
そうなんとも思ってない様子で、
うん、
どうもその旦那は、要するに一種の紐みたいな感じでですね、払ってもらうわけです。
うん、
ちょっとお金。
うん、
で、その時、その主人公の奥さんが思いつくのは、ここで働けばいいんじゃんと、
うん、
で働いた給金っていうかまあ何ですか上級さんをするわけですからこチップってのもらうんで、
うん、
そこからこう旦那の酒代を出せばいいと、
うん、
とかなんとか言って、
うん、
めでたしめでたしその後がね大事なんですけどね、
うんうんまあ、大筋はそんな感じだと。
そう、
じゃあ、ちょっと、軽く感想から、R さんいかがですかね？
僕この作品結構好きだったんですよね。
うん。どんなところが？
これは晩年ですけど、
うん、
やっぱり、太宰といえば、女性一人称の語りという。
うん僕は、太宰についてあんまり知らないんですけど、結構多いんですかその一人称女性。
そうですね。
ああ。
一番長い方は斜陽が。
斜陽です。
なるほど、なるほど。うん。
まあ、そういう、語りだけで言ったのも斜陽の方が好きですけど、
うん。
でも、これはその、明らかに太宰を、太宰自身が、妻の目線で語って描写すると。家庭の話を。
うん。
で、人間失格は僕は好きじゃないですか。もしあれが、あれはまああれで倒壊した自意識、倒錯した自意識を、の、服装した描かれ方をしてると思うけれども、
うん、
こういうふうに、妻の目線から、まあ単に女性っていうだけじゃなくて、妻の目線から書いているっていう方が読みやすいかな。その自分の、人間失格のように書くよりも演技性で同じ、まあ男が主人公で大場洋蔵って、まるでこう、一見こう、自伝的に書かれる。しかしそこには演技性があるみたいな、
うん、
まあそういう話じゃないですか。
うん
それよりも完全に向こう側の存在として普通はあるその女性、つまり妻、
うん、
女房で他者でありしかもその家庭というものをしょって立ってる太宰がこう、うん、なんていうんですかねこう忌避しようとした家庭という重みをしょって立ってるその忌避しようとしたって言っちゃいけないかもしれない。しょって立ってるこの女房の目線からこう書いたっていうそのところがまあ人間失格よりなんか読みやすいなっていう感じですけどね。
うん。AI さんはどうです？
俺はですね、読んだことなかったんですよ。
うん。
今日実は例の浜野さとしの公演見たからの帰りの電車で読んだんですけど、
うん、
実は今、平山夢明っていう人のダイナーっていう小説を読んでて、
うん、
これが結構面白くて、
うん、
ビオンの妻を読みたくなかったっていう、そう、こんな、太宰なんて読んでる場合じゃねえんだよって思いながら、
うん、
仕方なく読んだ。ですが、しかし、やっぱ面白いですね。太宰は、うん。うん。面白かったっす。
どういうところが面白い？
なんだろうな。やっぱり上手いな、この人。
うん。
そう。
上手いっていうのは、
なんて言うんだろう。この、 戦後的な空気とかが、
うん、
出し方とかがうまいかなっていうね。
うん、
ともあれこう、全然苦もなく、苦痛もなく、ついつい読んで、あっという間にって感じでしたね。
うん、
で、うん、俺が思ったのは、
うん、
クリスマスイブっていつからこういう風に祝うようになったのっていうね。
なるほどね、うん。
そう。これは戦後からなのか戦前からなのかっていうのと、
うん、
もう一つは、なんか途中でルパンのように顔の上半分を覆い隠している黒の仮面をつけた男とって、これが旦那なんですけど、
うん、
ルパンって顔の上半分を覆い隠してるんだっていうね、
うん、
仮面で、
うん、
それはどこのルパンっていう。
どこのルパンって。
はい。
まあ、エゴモリスルブランのルパンじゃないの？
違う。アルセーヌルパンですか。いや、俺は全くそういうイメージはないので、
あ、
俺はどこでそういうイメージが作り上げられたんだろうっていうね。
え、なるほど。サシエとかで仮面つけてたらするじゃん。
いや。
怪盗ルパンは。
まあ、少なくとも、南陽一郎役の、ノブラ社から出てるルパンは一切仮面をつけたことはない。
なるほどね。
いや、前回の。
そこまで限定しなくても、まあ、でも、行った方がいいよね。
多分、ないと。
うん、
実際、モーリス・ルグランの原作で、こういう風に仮面をつけたっていうとかないはず。
うん、
そうかな、なんかあるけどね。子供ルパン読んでるけど。
ないはず。
その、じゃあ、ちょっとね、まあ、こういう時にはね、ググってみようっていう感じで、先にちょっとクリスマスイブのとこをググってみたらさ、
はい。
それはまあ明らかに宣伝ですね。
うん。昭和初期から、日本のクリスマスイブはカップルが一緒に過ごす日でもあったって書いてあってさ。1931年の、なんか、高知新聞の記事がさ、載ってるけど。だから。
31年 ?1900?
ん ?31 年ね。
1931年。昭和の何年ですか、
うん、14日から 6年か
?6 年か、うん、6年で、高知新聞ですか。
うん。
なんて書いてあるかわかります。
まあ、ググってくださいって感じだけど。
でも、もう少し早いんじゃないの？実際は。
昭和6年か。いや、まあ、まあ、
うん、
いかにもその、うん、年って感じではあるけど、ね、昭和6年っていうと。
うん。でも、
その。文化は最盛期だから。
うん、もっと早い時期から入ってて、明治8年の時点で、これは外国人だけどね。
明治8年ですか？
うん。集まってクリスマスイブを祝ったと。だけど、まあ、この間だよね、だから。
あ、だから大正以降ってことですよね。つまり震災以降っていう。
まあ、ちょっとわかんないけども、うん。で、まあ、ルパの方も調べる？
いや、いいですね。うんうん、調べときますよ。
うん。
まあ、そういうイメージが、また作られた。
まあ、そういう細部が気になったと。
うん、絶対この当時、太宰が読んでたものだね。
ん？あ、ルパンですか？
うん。
うん。で、他になんか、AI さん。まあその細部も確かに分解的にっていうかね。
そうそう。
なんかそういう風に小説読む場合には確かに面白いところだけどね。
おそらくなんかの雑誌の挿絵なんでしょうけどね。
うん。
ルパンっていうのもね、やっぱり本来は発音リュパン。
うん。
そういつからルパンってどこで言われるようになったのかとかも気になりますよね。
うん。その、どうかな？このビヨンの妻の物語内容っていうか、 内容の方で何かあるかな。
特になんもないん
だけ
ど。まあでも面白かったです。
うん。なんか、うん、Rさんの方ではありますかね。
辻さんは、これはどうでした？ど
う？いや、僕も今回初めて読んだんですけど、やっぱりまあ、AI さんと同じで、スラスラ読めて、面白かったなっていうところが一つと、で、ちょっと違和感持ったのは、なんか後半がすごい駆け足っていうか、なんか急展開してて、この前半が結構丁寧に描いたに対して、この後半なんでこんな駆け足なんだろうなっていうのは。で、特に思ったのが、なんかその、この、ビヨンの、まあ、妻、の夫、大谷ですね。その大谷のなんか、知り合いみたいな人が家に来るじゃないですか。奥さんの。で、勝手にじゃないですけど、まあ、電車がないからちょっと友達してくれみたいな。で、その翌日になって、これ一行だけで書いてますけど、その、明くる日の明け方、私はあっけなくその男の手に入れられましたって。で、これで、この男の話、これで終わりかよって感じで。で、その日も私は、防衛を背負って、お店の外に出かけましたって。なんか前半の方はすごい丁寧に描写があるのに、どうしてこういう、なんかすごいこれ重要じゃないかと。
いや、重要だからこそさりげなく書いてある。これは、でも、駆け足になってこうなったわけじゃないと思いましたね。
で、これでもう、あと、その後すぐ終わりですよね。
まあ、うん、その、手ごめにされたのはその前にも一応、文章としてありますけどね。
ああ、ありますか。
これがその初めてじゃなくて。
うん。どこら辺にあります？
その前に、少し前にですね。
あ、ちょっと、まあ、探しておきますけど。なるほど。
私はお正月の末にお店のお客に怪我されました。神がいるなら出てきてください。この神がっていう言葉が、神という言葉が初めて出てくるのはここで、
うん。
で、最後のとこに神に怯えるエピキリアンっていうのが出てくる。この神は結構重要なんです。
うんうん。
おそらく。
なるほど。
で、昔のメモに神イコール妻って書いてあるんだけど。だから、まあ、神に怯えるエピキリアンと、妻に怯えるエピキリアン太宰と、重ねて読んでたのかな。
で、ちょっとこのあたりね、僕だからこの、手紙にされたっていう、このあたりがどうも引っかかって、僕これがなかったら、この手紙にされたってなかったら、単純に、あ、なんかいい話だなと、爽やかな話だなで、なんか、スーッと終わっちゃうんですけど、これがあるからなんか、ちょっと引っかかるんですよね。で、ちょっと、じゃあ、僕の方から問題提起にすると、映画の、ビヨンの妻の、そのサイトになんか、あらすじっていうか説明あるじゃないですか。で、それでイントロダクションっていうのがあって、で、そこに、表題ちょっと読むと、その、生誕100年の太宰治が描いた、ある夫婦をめぐる愛の物語。まあ、これはいいとしても、その後その、男の弱さを理解し、そのすべてを包み込む妻、その、すがすがしくですか、たくましい生き方が静かに心を打つ傑作の誕生を立って、で、その後に書いてるやつを見ると、どうも、解釈として、この奥さんは、その、夫を、まあ、許すと。まあ、それだけなんかそう、おおらかな人で、夫が何をしたって、こう、平気でいて、で、そういう許す心が、その女性の魅力につながってるんだと。っていうふうに解釈してるんです。書いたやつを読めば、その旗から見れば困った夫でも、深く理解し、許せる妻の強さはとても魅力的ですと。で、その魅力ゆえに、夫以外の男性たちも、まあ、この映画だとサチって言うんですかね、に惚れてしまいます。 で、大きな愛で男性を包み込む女性は、崇高な美しさに溢れ、自然と男性を引きつけてしまうのですって書いてあるんですけど、これはちょっとなんか問題じゃないかと。
なるほど。
でもこの
辺で。大河ドラマみたいな。戦国武将とかあんないじゃない。戦国武将の妻と。
うん。これ、なんかフェミニストがこの文章を見たらなんか怒り狂うんじゃないかと、ちょっと思ったんだけど。
なるほど。あ、なるほど。一般論としてもまずいってことですね。
うん、てか、この、だからそれ、そういう小説なのかなと。
まあ、そういう小説ではないです、ね。
うん。
どう読んでも。
うん。
だから、理解しやすいところに落とし込んだっていう。
うん。
それは別に美容の妻じゃなくてもいいんだ。
そうそうそう。てか、ぶっちゃけ美容の妻を映画にするじゃない。
美容の妻を読んだかどうかも怪しいよね。
美容の妻っていうタイトルが欲しいだけであって。
うん。
このわずか数十ページを読んだかどうかも怪しい。
いや、それ誰が言うのかって話ですか
監督か、脚本家が。
いや、それはないですよ。まあまあまあ、まあ、そういう通り、ちゃんと読んだかどうか怪しいって話ですね。うん。いや、でもこれは僕、ここの点はすごい決定的なんじゃないかっていう気がするんですけど、つまり、作品解釈っていうか、これをだからまさにビヨンの妻っていう名前で映画作品として物語を提示するんだとしたら、なんか、決定的なところをこう、損なってるじゃないかっていうぐらいの気もするんですけど、どうですかね。
少なくともその映画の方には、
うん、
ある種相反するものの拮抗とか葛藤とか、
うん、
あでもそのものが抹消されて、うん、スッと綺麗なところに全部落とし込まれたような感じですよね。
うん
相反し合うものの、その、喫立みたいなものが全く感じられない。
うん。うん。
せめぎ合うもののない、
うん、
世界。
その、アールさんはどうですかね。じゃあ、何と何がせめぎ合ってるっていうふうに、思います？その小説だと。
これを、昔読んだときに、AI さんの恩師に褒められたレポートがあってです
ね。
絵、うん、かなんかも、これと川端の、作品、まあ、その他あったんですけど、
うん、
そのうちの一つで書いたレポートで、この書き込みが残ってるんで、ちょっとこれを参考しながら、どんなこと書いたか思い出してるんですけど、夫と、それからまあ、さっちゃん、
うん、
まあ、奥さん。がいて、
うん、
で、おそらくこの、さっちゃんの方が、小説家における、その、詩人的部分と散文的部分の三分性を担ってるんじゃないかと。多分この格好を見ると、そういうこと書いてる。で、俺もなんかそういうこと書いてあるような気がするんだけど。で、太宰っていうか、まあ、夫の方は、家庭、というその三分性を忌避する、まあ、ロマネスクってか、まあ、詩人、詩の方ですね、
うん。
そっちを与えられてる感じがあって。うん、で、ただその最後に、犯されながらも、人品でもいいじゃないの、私たちは生きていさえすればいいのよという、
うん、
この妻の、その家庭性、三分性を、
うん
対峙させて、いや、実際の太宰は家庭を忌避する部分が あるんだろうけれども、
うん、
そこに、その、妻の側からそういうものを持ってきて、そこに対峙させて、自らのその、ロマネスクに拮抗させている、
うん。
で、しかも、本当の小説家は、両方持ってないといけない。
うん、
で、しかしそこにジレンマがあって、詩人であろうとすると三分性が及ばない。三分性を取り扱おうとすると詩人性が、詩が消えていってしまう。と、
うん、
いうところの小説家のなんか、現実を見据えて、その、三分を文に定着させねばならないものを、どう 小説家として持続的に、まあ、家庭というのは持続的に付き合わなきゃいけないものですから、
うん、
人生の中でその逃げ続けていいものじゃないわけですね、
うん、
で小説家として書き続けなきゃいけないわけだし、それとずっと付き合えなきゃいけない、
うん、
だけどそこから逃げ続ける夫みたいなね、
うん、
でも逃げ続けてるんだけど、太宰自身はその三分性を、その三分性を担ってる妻の方からこれを書いてるわけです。
うん、うん。
なんかね、そこら辺の、もうちょっと書いたこと思い出せないんだけど、そこに錯綜した感じっていうのが、完璧にとは言わないけれども、こう、ある種の、まあ、短編ですかね。ある種の形として提出されている。で、こう相当、太宰は自信持ってるし、この作品に。ビヨンの妻、娘だというようなことを自分で言ってるし。
なるほど。
うん。その、まあ、晩年の中でも、晩年の短編の中でも傑作とされてますけど、
うん、
その、これをぜひ読んでくださいみたいなね。
うん。
まあ、自信作だったんでしょうけどね。
うん、うん。
で単に技巧的に自信作っていうんだけじゃなくて、まあ、小説を本気で書いたって言ってるんですけど、
うん、
その自分の小説家としての、その家庭との、なんか、すごくね、あの、奥さんとの問題いろいろあるし、うん、子供がその、ちょっと問題あること、あったっていうのもいろんな事情あるし、
うん、
そこを小説化するときに、どうやって小説化するかっていうのは、ある意味では人間失格書くより大変だったんじゃないかっていう。
うん。
うん。いや、大変だったかどうかわかんないですけど、さらっと書いたのかもしれないですけど。
うん。
本当のところはわかんないですけどね。
うん。
だからこれぐらいのことさらっと書けるかもしれないし、裏で相当努力したかもしれないし。
うん。なるほど。うん。AIさんどうです?今の話。うん、
まあ俺はなんかその何でしたっけ、その葛藤みたいなやつですか、
うん、
だからそんなになんか、まあ、感じなかったというか、
うん、
まあ、感じなかったっていうよりも、なんていうのかな、むしろこうあまあ淡々としてるっていうね。
うん、うん。それからその、奥さんが淡々としてるんだよね。
まあ淡々としてるんですね。そうそうそう。奥さんがそう淡々としてるのかな、うん。
いや、それは全然読めてない。最後読みなさい、最後。人気人でもいいじゃないの。私たちは生きていさえすればいいのよってのは犯された後に言っても。
うん。
どういうこと?
それを淡々としてるだけで読んだら、何も、何も、それは、それは表面だけ見りゃそうだけどさ。
うん。
なんていうのかな、その、いや、だからね、むしろ、その、こう、葛藤の方が、俺は嘘くさいと思って、ね、
葛藤って何の葛藤だと思ってんの、誰と誰の葛藤だと。
いや、誰と誰ってよくわかんないけど、まあそもそも俺はだから、太宰自体の葛藤が嘘くさいと思ってるから、
うん、
そう。
ちょっと待って、その太宰の葛藤って何?
いや、わかんない。そう、どう生きるか
って。いや、まあ、具体的に言うとさ、だ一番最後のが、そういうのが噴出してる瞬間かな。つまり、あの、その、飲み屋からお金盗んできたわけでしょ。で、それ盗んだのは、奥さんと子供に、この、いいお正月をさせたかったからだと。で、それに、で、認否人でないなら、あんなこともしでかすのですと。だから自分は、ただ、なんていうのかな、やってることから見たら、ひどいことやってるように見えるかもしれないけども、なんていうかな。愛してる善の意識からっていうか、 いいことしたいからそういうことやったんだっていう。で、それに対して奥さんは、格別嬉しくもなくって言って、認否認でもいいじゃないの。私たちは生きていさえすればいいのよと。だから、少なくともこの、夫の方には、葛藤があるわけだよね。ここに葛藤があるって。
ん？夫はどういう葛藤ですか？
つまり、まあ、この言ってることを表面的に正しいと受け取るんだったら、つまり、いや、あの、奥さんと子供に悪いと思ってるわけですよね。じゃあ悪いんだったら、生活態度もっと改めようと。でも改めないっていうか。だからそういう、あの、自分のやってることを、が良くないってことは分かってる。で、そこに葛藤があるわけですよね。でもできないっていう。
これが、その AI 氏の太宰の葛藤なの。
別にそうでもない
と。そうでもない。
太宰の葛藤は、なんか、俺はよく分かんないですよ、そもそも。
そう。
だから、なんていうか、葛藤してるように見せているっていう、なんか、なんですかね。悩む時も。
それ一般的な雰囲気論でしょ、それ。もうちゃんと具体的に言わないとさ。何にも一周したことにならないじゃん。
まあ別に、だから俺はね、その、なんていうのかな。葛藤があるって、こう読まなくても読めるので、そう読んでるってだけなの。
それで読めてるかどうかわかんないから。
違う違う違う。つまり、なんか、そうじゃなくて、
あ、そう楽しく読める
って。そうそうそうそうそう。そういうこと、そういうこと。
うん。
まあ、それはいいけどさ。
そう。だから、そう。なんていうのかな。つまり、大した葛藤でもないっていうね。
それは違うじゃないの。それはさ、
意がある、
読みの精度が、
もうちょっと別のところから攻めようか。
うん、
まず、その、この大谷が戦前と戦後で態度が変わるのは何？まず俺よくわかんないってさ、これがさ。
その、戦前はどうだったって？
戦前はだから、
うん、もう少しマシな。
そうそうそう、飲み方がまだマシだっていうね。
うんうん。
金は払わないけど静かでっていう。
うんうん、
戦後になってから非常にこう、ゲスなことをする、
うん、
脅迫まがいのことをし出すっていう、
うん、
飲み方もひどくなる
っ
てい
う。
うんうん、何なんだっていう、ね、
うん。
俺にはよくわかんないんですわ。
何なんだろうね。
まずそこら辺からちょっと、聞きたい。
奥さんはやっぱり、この、最後のセリフ、生きていさえすればいいのよっていうスタンスから生きている奥さんにとっては、それは対極だよね、やっぱりね。そういうやり方は。どんなにその戦後、なんか、何かがこう、崩れたり、壊れたり、変化したりしようとしても、この人は生きていく。でも、この夫は、ある種、自分、全然書いてないから、わかんないけど、目指してるところの、なんかこう、挫折みたいなものを溜め込んだ感じはあるよね。
うん、
どうかなんか、そう出てこなかったかな。
まあ、さっきアルさんが言ってみた
ら、屈折したような、うん。
その、ロマン的神聖を持ってるとしたら、理想があって、なんか現実の壁にぶつかってっていうのはあり得るかもしれませんね。
まあ、太宰の、あの、本人のあれを加味すると、まあ、内的な屈折、積年が、なんかどっかなんか、あってわけですね。
でも、その AI さんのその疑問だけれども、僕はそんな疑問に思わなかったっていうか、なんか、なんとなくこう、ボルテージが上がってったっていうかさ、 なんかだんだんだんだんひどくなってきたって、そういうぐらいに捉えてたんだけど、その、切れ目ってそんなに重要かな。
まあだから、なんて言うんですかね。本当にただそれだけなら別にどうってことはないんですが、わざわざその戦前戦後で分けている感じがあるので、あ、ちょっと気になったっていうね。
それは感じがあるのってどこなの？
違ったっけ？いや、これなんか、きちんと読んでないので、わかんないけど。
それはつまりその時代状況が影響してんじゃないかってこと？
そう、そういうことですね。あ、でも、そうだっけ？
まあ、戦前戦後って言ったらそうなるよね。
いや、実際そうか。終戦になりまして、闇の酒魚を仕入れてっていうあたりから、この人ひどくなってくるんですよね。
でもそうなるとね、ちょっと話がでかくなるよね。
そうですね。
でもあれでしょ、戦前からすでになんか怪しかったんでしょ、この人。金払わなかった人。
だから怪しかった。そう。怪しくはあった。
怪しかったっていうか、まあ、すでに金払ってないっていう。最初の時だけでもね、最初に現れた時だけでしょ。しかもその時は、別の、さ、あの、紐の女に、払わせたわけだから。そもそも自分じゃ払ってないわけね。最初の感じですわ。
そうそうそう。だけどさ、要するに、なんだっけ。さ、変わったって言ってるわけじゃん。変わったって言ったのかな。なんかそんなようなこと言ってるわけじゃん。
この
亭主がさ、そもそも。だからまあ気になったんだけどさ、俺。
変わった。
AI さんはなんか確信っていうか、なんか、なんとなくこういう理由があるんじゃないかっていうのは。
いや、ないっす。
ないの。
ないっていうのは、なんでこれを言うかっていうと、その、まあ、ですね。あ、だからなんか、その、最初に大空襲の連続と、東京は大空襲の連続ということになって、なんたらかんたらと。で、やがて終戦になって、今度は女連れじゃなくて、なんか、新聞記者、雑誌記者を連れて、どうたらこうたらっていう側になって、で、終戦後は一段と狩猟も増えて人相が険しくなり、これまで口にしたことのなかったひどく下品な冗談などを口走り、また連れてきた記者を矢庭に殴ってつかみ合いの喧嘩を始めたり、また私どもの店使っている まだ二十歳前の女の子いつの間にやら騙し込んで手に入れてしまった様子でうんぬんというわけなので、もうやっぱりこのなんですか、亭主に語らせてるわけじゃないですか。戦後になってこんなになったんだって。だからやっぱり、
こんなになったってか、ひどくなったよね。こんなになったって相当出演だって、戦中相当もうひどいよ、その前の。
だけどさ、その今読んだところ、終戦後は一段と狩猟も増えて人相、
だから一段とだからさ、その、増したって感じだね。変わったんじゃなくて。
まあまあまあ、
そう
ですね。確かに、これなんかあった、なんかある、なんかあるなってあるけど、でも、その、終戦、戦前はどうだったっていう話じゃなくて、戦前も相当、だいぶ長く書いてるじゃん。この、こんなことされた、あんなことされたって書いた上で、最後、その終戦後一段と狩猟も増えて人相が険しくなり。だからね。
だから、なんだっけ。戦前はさ、書いてあるのはさ、なんだ なんて書いてあったっけ。とにかく、要するに静かに飲んでるわけでね。そう。
うん、
この人ね。で、要す、あの、金は全然払わないわけだけれども、そういうことを しなかったわけじゃん。
うん、
静かに飲んでる。
うん。
いうふうにずっと言ってるわけ
でね。うん、
で、戦中になって、なんだっけ、
勝手にブランデーを飲み出す。
勝手に飲み出す、
うん。
で、戦後になったら、
下品な冗談を言ってます。だんだん品がなくなって、こう、貴族風じゃなくなってくる。
で、これがさ、もちろん、単純にエスカレートしたって、取ることもできるけれども。
いや、やっぱりその敗戦が関わってるよ。かかったけど、その中身は書いてないからね。
だから、
どういう屈折がこの人になるのかっていう。
あ、もう、これは、まあ、戦争、まあ、戦後っていうね、ところはあるだろうと。で、それで思ったのが、あれなんですよ。なんだっけ、あいつ。名前忘れちゃった。
ん？
あ、なんだっけ。
何の人？
あ、加藤天陽です。
ああ、
もうあの、代表作。何でしたっけ？
敗戦後論？
あ、そうです。敗戦後論。
うん、
で、確か、太宰のとかトントンかなんかを、
うん。
やげて、うん、してるんですよね。
うん、うん。
太宰の、
うん。
と、戦後における、文学の倫理っていう問題。
うん、うん。
文学倫理みたいな。
うん。
っていうのを思い出したので、
うん、
なんかここら辺が、そこら辺と、こう、話が、なんつかね、そう、繋がっていくのかなっていうね。
まあ、それは、まあ、うん、それは、あれ、外
越しね、あの、
うん、
うん、戦争もあるけど、家庭もあるな、これね。うん、その屈折の中に。
うん、
俺は、そっちの問題の方がやっぱさっき言ったようにでっかくて、特に最後、やっぱ最後のとこが重要で、さ、後半ね。それを考えると、俺のさっき言ったことはやっぱりいいなと思ったんだけど、その三分、一三分の話ね。
うん、まあ、いいですよね。
それをメタレベルとして、小説家のこと、小説家っていうか小説の、ん？どっちもやな。小説と小説家のことについて書いた本だってい
う、うん、
作品っていう。
うん、
ああ、なるほどって。学生の時だけど。
まあ、それは読みたからいいんですけどね。うん。だから、そこら辺、うん。どっちを攻めようかな。じゃあ先に AI さんの方で言ったやつで言うと、だ僕はあの、このビヨンの通も読んで、僕は前に太宰読んでないけども、まず、あの、連想っていうか思いついたのはやっぱり斜陽でね。で、同じ年だよね。ビヨンの妻は1947年の3月で、同じ6月末になんか社用を書き上げてあげたみたいなこと書いてあったから。で、その翌年に太宰死ぬんでしょ ?48 年の。
そうですね。23年ですね、昭和、うん。
で、そのさっきRさんがその社用も、あの、女性の一人称でしたっけ、
うん、
うん。で、って言ってましたけれども、で、あの、社用はあの、その、姉と弟は出てくるじゃないですか。で、いいんですよね。
そう、あ、はいはい。
うん。まあ、お母さんと、その、子供たち二人、姉と弟。で、それが、あの、没落していくって話ですよね。うん、で、だから僕はこの社用っていうのを、まあ、昔読んだ時に思ったのは、 つまり男の生き方と女の生き方があると。で、男の方は自殺ですよね。
うん。
なんか、僕は貴族ですみたいな感じで、で死んじゃうと。で、姉は生き残るって話ですよね。
うん。
で、だからこれがなんか多分一つあるんだなと、多分、ダザイの中に。男は、こう壁にぶつけちゃって、まあ場合によっては死を選ぶと。だけど女性はそこを壁にぶち当たらないで、まあ壁にぶち当たらなくてもうまく通過できると。だからこのビヨンの妻も、この大谷がだから男側で、奥さんの方がだから女性、まさに、今言った。これ対応してんじゃないかって思ったんですけど。だからそこで考えると時代状況っていうのも、なんか対応してくるかなと。つまり社用っていうのがその、まあこの没落貴族っていう、まあこれが決定的じゃないかもしれませんけども、なんかそういう貴族は没落していくっていう時代状況と、うん、なんか合致するのかなと。どうですかね、AI さん。
いやー、全然わかんないっす。
全然
そうですね。どうなのかな。俺全然わかんないんだよな。何にも、そういうことなんですかね。
だから、ちょっと時代状況と絡めるとね、話がでかくなるというか、まあ、いろんなものとつなげて考えなきゃいけないから、まあ、それいろいろつなげていくとね、いろいろ、見えてくるとか、面白い話も出てくるかもしれないけど、ちょっと、なんか、話が変な方向に飛んじゃうかもしれないから、じゃあ、先に戻る形にちょっとしてみようか。
そうですね。
で、じゃあ、その、R さんがさっき出した構図で、まあ、少し考えてみると、で、僕はその、問題点になるのは、やっぱり最後の、この、奥さんのセリフかなと、その、認否認でもいいじゃないの。私たちは
生きて、まあ、あと、この直前の夫のセリフも。
そうですね。
で、はい。
で、R さんは、その、さっきの話だと、奥さんの方が三分性。
うん、
つまり、日常だっていうわけですよね。うん、で、夫の方が、それじゃ、まあ、死か死であって、まあ、ロマンティックであると。で、で、僕はちょっとその、最初に読んだその実感とちょっと、だからそこがちょっと離れるんですけど、この認否認でもいいんじゃないのっていうのは、これ結構、すごい言葉っていうか、つまり、この文脈で考えたら別に泥棒したっていいんじゃないのっていう、生きるためだったら泥棒も仕方ないんじゃないのって、なんかそういうふうに呼べるんですけど、どうですかね。これがその三分性ってことですか。
だから、
うん。
この、神に怯えるエピキュリアなんていかにも死ですよ
ね。うん。
こっちの夫の方は。
うん。というと？
で、つまり、認否人を、
うん、
認否人というレッテルを、その、忌避して、
うん、
意識っていうか、そのまあそうではないと。で、俺は神を怯えるピキリアであると。
うん。
で、僕もね、このメモを思い返その、暴漠としたメモを見ながら思い出してるんですけど、その神が家庭だとすると家庭に怯えるピキリアンっていう感じで、僕らも完全に詩人ですけど、
うん。
うん、でもそうではなく、認否人を受け入れ、認否人を受け入れながら、砂にまみれながら、泥にまみれながら生きて いくんだ、それでいいんだっていうのは、本当にその、うん、現実を持ち込むことを引き受けるっていう、その三分のあり方ですね。
だから僕は読んだ感じだと、この 奥さんは、すごいなんかしたたかって感じがするんですよね。つまり、夫がお金盗んでたと。で、翌日、返しますからって言って。
行き当たりばったりでね。
で、翌日行って、嘘を言うわけですよね。ちゃんと大丈夫ですと。なんかこういうところがこう、したたかであって、なんていうんで、つまり、書き方で言うと、それまでなんかちょっと奥さん、なんか、正気がなかった感じなのは、後半、後半っていうか、仕事しだしてからなんかちょっと生き生きしだして
る。そう、生き生きしだしてます。
うん。だからこれは、なんていうのとかね、だから、それを三分制って言うんだったら、まあ、言ってもいいかもしれませんけど、やっぱり、したたかになったというか、
いや、だから、まず、中野の店の店主たちに嘘をはったりかましたっていうところのしたたかさ、
うん、
これ特に映画なんかで落っことされて、落っことされてから、エピソードとしては描かれるけど、夫のためを思った献身的なんとかなとか、そういうところに回収されていくんだろうけれど、
うん、
やっぱそこをちゃんと見るべきですね。
うん、
このしたたかさ、
うん。だから、僕の感じだと、つまり、良き妻、あるいは良き母っていう、まあ、良妻賢母って言えばいいんですかね。この映画のなんか書き方だとちょっとそれに近い感じがあるような感じですけど、むしろ、こう、良妻賢母じゃなくなったから生き生きしらっしゃるのかなと、この奥さんは。
ですよね。
うん。
俺もそう思う。
うん。だから、人気人でもいいじゃないの。私たち生きていさえすればっていうのは、これは、だから、心が広いんじゃなくて、まあ、これは心が広いって言ってもいいかもしれないけど、だから、夫を許したんじゃなくて、ある種、夫ともぶちっと切れてたんじゃないかなと。夫と私は私って感じで。
いや、それは、そう言えるかどうか。
だから、俺はさ、なんか、女級小説研究してたからさ、これ女級なんだよね。
なるほどね。
後半はね、完全に。
うん、
で、女級はさ、まあどうしてもそうしなければ生きていけないっていう状況があるにせよ、
うん、
やっぱりちょっと刹那的な生き方をするわけですよ、
うん、
的に。
うんだから、あれ、水商売っていうことでしょ？
そう。
うん。
水商売ですね。
うん、だから、これホットですよね。うん。
そう。そして、やっぱり女級っていうのが体現してるのは、なんていうか、モガなわけですよね。
うん。うん。
それまでの倫理とか価値観っていう。
うん。
さり切り捨てて。
うん。
断髪。
うん。
短い髪でっていう、
うん、
それがモガなんで、
うん、
俺も一種そうなんじゃないのかなっていう。
なるほど、
うん、それはちょっと画伝言い過ぎだな。ね
だけどそうじゃないって言えるのかな。
なぜ初めからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よって夫に言うところがあってね、これに対して、これは、どんな状態であっても、夫との家庭生活を楽しもうとしている、という意味で私は幸福よって言ってるのかなと思うんだけど、それに対して、やっぱ夫はそこから逃げようとするわけ。まあ、女には幸福も不幸もないものですとか言いながら。その家庭の幸福からね。そうなの？そう言われるとそんな気もしてくるけど、それじゃあ男の人はどうなの？男には不幸だけがあるんです。いつも恐怖と戦ってばかりいるんです。これは明らかに妻の恐怖です。家庭の恐怖。家庭にはいけない。女はそこに不幸、幸がもうひょっとしたら求められるかもしれないけど、男はもうそういうものを背負うだけの不幸だけがある。いつも恐怖と戦ってばかり。わからないよ、私には。でもいつまでも私こんな生活を続けていきとうございますわ。これはもう、本当、それこそ切な的じゃなくて、日常としての家庭のこの生活を続けていきたい。 椿は姉さんもおばあさんもとてもいいお方です。で、それに対して夫はやっぱり、キザのようだけど、死にたくてしようがないんです。もう詩人だよね、本当に。生まれた時から死ぬことばかり考えていた。みんなのためにも死んだ方がいいんだ。で、なかなか死ねない。どっちつかずなやつなんですけど、
うん。
で、変な怖い神みたいなのが僕の死ぬのを引き止めるんです。
うん、
で、この妻としては、いや、その、お仕事が終わりですからって、その仕事をそのまま死なないでやればいいじゃないかと。
うん、
っていうと、夫は仕事なんてのは傑作も打作もありゃしないと。うん、理想につぶ、理想に破れた人みたいに、よく、人がいいと言えば良くなるし、悪いと言えば悪くなる。そんなもんだと。
うん、
言いつつ、それに耐えられなくて死にたいみたいなこと言って。
うん、
だけど、妻としては、いや、そういう仕事でも、やっていってほしいわけですね。
うん。うん、だから、ちょっと、あと、5分ぐらいで終わっちゃうんで、ちょっと、一言言って、ちょっと、一旦切りますけど、だから、もう1時間経ちます。で、つまり、この僕は、この女性の生き方っていうのは、なんかやっぱり、ちょっと特殊だなっていうか、変わってるかなっていう印象があって、つまり、現代でもそうであるし、まあ、当時としてもそうじゃないかと思うのは、つまり、やっぱり、良妻賢母が求められるんじゃないかなと、女性の生き方として。だからそうなると、男に頼るって生き方になって、男が、外で稼いできて、で、奥さんは家で、まあ、家庭を、なんですかね、家庭生活を営むと。だから、そういう構図じゃないわけです。
でも、当時の、この貧しい悲惨な時代の良妻賢母、いろんなドラマとか映画でも描かれますけど、
うん、
仕方がなく母親がいろいろ稼いでるじゃないですか。夜鍋もするし。
うん。だからその時に。
戦争中とか。
うん。まあ、内職するとかそういうレベルじゃなくて、やっぱりこれは
いや、内職するレベルじゃなくてね、本当に。
つまり、僕の印象だとつまり、これは自立した女性を描いてるんじゃないかなと。ある意味。
いやいやいや、こんなの、そういう感じじゃないですよ。
別にそれは、
むしろ、
うん、
うん。すごく、なんていうのかな。この時代に自立した女性を描くんであれば、
うん、
もっと他に典型例があったはずなんですよね。
まあ、
少し時代が、もうちょっと行けば、それこそ、オズなんかに、オズ映画あたりとか出てくるし。
別にそれ
は。それやっぱり全然違う。それこそモダン、オキャンみたいな人たちとも違うし。
まあまあ、そこが重要だっていうんじゃなくて、実際女性を描こうとしたんだっていうのがポイントじゃなくて、うん、だからそこでちょっと違和感があるって話ですよね。うん、これで幸福なの、これでいいのかよ、お前って、ちょっと突っ込みたくなると。っていうところです、あたりですけどね。で、ちょっと、時間がないんで、一旦切らせていただきます。じゃあ、また後半に続きます。